皆さんこんにちは。海外起業家夫婦の江藤美穂です。今日はですね、ちょっとなんかさっきまでなんか一人でこうなんかいっぱいいっぱいになってちょっとなんか泣いていたっていうことがあって、あの声とかも少し変だったりするかもしれないんですけど、ちょうど先日あのグローバルライフ本音ぶっちゃけシェア会っていうですねイベントをしたこともあって、あのそれをなんかこう予定しない流れで、あ、それやってみようかなっていうアイデアになってやったんですけど、まあ、すごく本当に2日間合わせて80人以上の方が参加してくださって、で、あ、私自身も、あ、もっと本当にこう自分を、まあ、これまで情報発信して自分が持っていることをずっと発信し続けてきてはいて、で別にそこに何かを隠すとか嘘をつくとかっていうことは自分でもしてこなかった、でもうありのままを出してこうって思ってたけど、でもやっぱどっかなんかこう自分をよく見せる部分もなんかこうゼロではもちろんなかったりとか、やっぱりこうどうしても SNSの一面写真とかだけだとどうしてもね綺麗な部分だけ綺麗な一部だけ出すことにどうしてもなってしまわざるを得ないんですけれども、でもそのぶっちゃけシェア会をやったことで、あ、なんかもっと本当に皆さんが聞きたいこととか、なんかこう私も伝えるべきこと、発信者として伝えるべきことってなんか本当に、あ、こういう本音こそがなんかこれからなんかこうどこにでもある情報とかじゃなくって、そのなんかこうリアルタイムで本当に伝えていくことがすごいもしかしたらいろんな人の気づきになるのかなと思って、ちょっとこの音声を撮ってみようかなって思いました。でいつもこういう音声を送る時もなんかちゃんと考えて、私の中でなんかこう皆さんに伝わりやすいようにとか、なんか皆さんが聞きやすいように撮らないといけない、なんかこう音声話そうっていつも思っているところがあって、なんかこう下書きとか実は作ったりとかしながら音声撮ってたんですけど、今日は結構あんまり準備なしで話してみようかなって思います。で、ぶっちゃけシェア会に参加いただいた方にはちょっとお話ししたりしたんですけれども、実はですね、今私たちは徒歩1分の別居婚&別居子育てっていう風に書いてるんですけど、多く数ヶ月やっていて、でこれはですね、別居とか書くとちょっとこうマイナスイメージというかがあるんですけれども、こう私たちが今の家族がとか、まあ、私自身も今本当にこう笑顔で過ごせるようになった、すごくこうその中でいろいろ模索した中で今見出している形で、なんかすごくいい形、なんか本当めちゃくちゃプラスなに働いている形なんですよね。でなんか具体的になぜそういうことになっているかっていうと、この2年間ぐらいですね、やっぱり子供が生まれて子育てっていうのが初めて始まった中で、まあ本当にね、誰でもこう多分ちっちゃい子、しかも新生児で生まれたて手がかかるのは当たり前で、まあ、その同じような世代のお子さんいらっしゃる方、本当にいっぱいいっぱいになっているかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、私も漏れなくそうで、でそうですね、でもう私はね本当になんかこう子育てキャパがすごく低いというか、まあ、誰でもやっぱりそんなめちゃくちゃ得意な人がいないとは思うんですけれども、まあ、ただ私 その夫は本当に子育てが見てると本当に好きなんだなって思うんですよ。もう本当にすごいんですよね。もうずっと子供たちと遊んでたりとか、こうお風呂もすごい長時間ね、長い間子供たちと立派話しながら遊んなんかお風呂に入っていて、まあ、私はもうなんかお風呂入れるんだったらでもシャーってシャワーだけでいいじゃんみたいに持ち上げちだったりとか、なんか遊ぶよりももうさっさと部屋片付けたいみたいなところがあるんですけれども、まあ、そういう本当にこう子育て能力が高い夫といたりする中で、まあ、だからこそすごく頼って任せてたところもありましたし、まあ、ただそれでも私がなんかやっぱりね、保育園に日中も預けてるし、それで夫もいてくれるし、なんかこう一人で一日中見るってことも本当にないんですけど、でもそれでもなんかこう夜の数時間とか朝のぐしゃーってなるのとかだけでも本当にこう時々疲れ切ってしまうぐらい、まあ、私のそのなんかもうキャパなんでしょうね、才能的なところなんですかねがあって、でその中でやっぱ本当こうそれがすごくこうしんどくなってしまうことがたびたびあって、もう 本当に逃げたくなってしまったりとか、あとはそうですねとかあったりとかで、イライラしてもうなんかこうどこにも逃げ出せない感情をやっぱ目の前の一番近くにいる夫にぶつけてしまったりっていうことを繰り返していて、で私もすごくあやっぱなんか自分ダメだなって思って頑張もっとがやっぱ頑張ろうっていろいろ工夫したりとか、夫の方も夫の方でお互いに頑張ってたんですけれどもよね、なんですけどやっぱりどうしてもそこがうまくこういかない部分があって、でその中で一個こう見出した策っていうのが、そのでかといって私も子供たちに会いたい、普通にみんなと一緒にご飯を食べたい、だけどずっと本当に一緒にいるともう本当にしんどくなってしまうっていうのがあって、なので、まあ、その本当徒歩1分なんですね。家にもまだたくさん部屋もある余ってるし、普通に考えたら家賃ね、またワンルームのアパートを私が本当に歩いてすぐのところに借りていて、まあ、そこでですね今寝泊まりとかをして、でもう朝でもそれでもねたまにしか会わないとかじゃないんですね。基本日本にいて京都にいる時はもう毎日朝ご飯作りに行きますしとか子供たちを送り出しますし、で夜は日中は仕事するんですけれども、まあ、仕事場兼っていう感じでその場所を使っていて、で夜に夕方になってきたら、まあ、ご飯は私は作って、洗濯物取り込んでとか、まあ、家事ももちろんしていて、で子供たちがお風呂に入った後に私はまたそのアトリエって呼んでるんですけれども借りてる方の部屋に戻って寝るということをやっていて、普通に考えたらねその家賃がかかってくるの本当もったいないし、私もすごくそこに抵抗があったんですけど、ただ本当にそうやってこう一人になれる空間とかちょっとこう子供たちから離れるっていう空間を切り離すっていうことがしたことで、私は本当にもう息を吸えるようになったんですよね。でちょっとこうやっぱり日によって子育てとかも疲れてる時でもやっぱその自分の場所に戻ってくると一回ふーってリセットできる、でそうするとまた次の日翌日また笑顔でいけるから、もう私も本当になんかやっと自分はなんか生きられるようになったなっていう感覚があったり、で本当に仕事っていうところもなかなかそこがしんどすぎて2年間あんまり思うように動かせなかったいなかったんですけれども、やっとそこで今心キッチンという食の授業に打ち込めるようになって、で実際どんどんもう本当に展開が進んでたりするんですね。だからそういう場所を持ったことっていうのが、まあ、あんまり普通ではないと思うんですけれども、まあ、このスタイルもあるよっていうことですごくそれで変わったんですね。でなんかそれまでもずっと私はなんかこう自分がいいお母さんになれないことをなんか心の中でずっと責めていて、やっぱりこう自分の母が専業主婦で子供3人ほぼワンオペで育てたりとか、夫のお母さんですね、義理の母もすごくこうなんか愛情深い子供にすごくこうケアしてあげるようなお母さんで、やっぱとか、まあ、夫も本当にこう天然で子育てが好きっていうタイプ、まあ、そういう人の中でやっぱ私はそんなにそこができないから、それがなんかやっぱ私はそこができないっていうのをずっとこう自分を責めていたりとか、かといってじゃあやっとこのアトリエっていう自分の場所を持って仕事に打ち込むと、私やっぱもう仕事が本当に大好きなので、こう一回打ち込むこうガーって集中するともうそっちにエネルギーがめちゃくちゃいっちゃうですよね。そっちが楽しくて楽しくて仕方なくなるととか、まあ、その海外とかも時々こう行かせてもらえる、まあ、夫もそれがいいよって言ってくれるので本当にありがたいんですけれども、でもそうやただやっぱり私、ね、言うてもやっぱり子供たちもまだ小さくて夫一人で見るのも大変なので、私があまりにやっぱり外に出てしまうとやっぱ夫が大変になって、まあ、その直接はなんで行くのとかは言わないけれども、夫の中でやっぱり不満が溜まってる、なんでやっぱ自分ばっかりねやらないといけないんだろうっていうのを直接私には言わそういう言葉では言わないけれども、なんかこうそういう風に感じてるからこそのちょっと発言とかを なんかちょっと言われるとかもあって、なので、まあ、それねもちろんね なんかなんで自分ばっかりやんなきゃいけないんだろうと思うのは当然ですよねっていう風に、本当にこう仕事したいっていう自分の気持ちと、その子育てだったりとか家庭の両立っていうのがすごい難しいなっていうのは未だにこう思ってたりとかもして、まあ本当工夫だなっていうのを今思ってます。でちょっと母にっていうので、母が急にちょっと私の母ですね登場するんですけれども、実は本当に本当に珍しくですね、うちの夫は今は家が大好きなので、夫が一人で旅に行くってめったにない、ほぼないんですけれども、たまたま夫がどうしても受けたい講座がある、2泊3日で東京の方に行きたいっていうのがあって、なので、まあ、私も普段海外とか自由に行かせてもらってたりするから、ぜひぜひ行ってきてって、まあ、ただ私は一人で子供たちを見るっていうのは結構難しかったりするので、ちょうど私の父と母が関西方面にですね、私のおばあちゃんも関西に今いるので、そこに来るついでに京都にも来てもらうっていうことで、ちょうど今父と母が来ているんですね。夫はその合宿というか講座に行っていて、私の父と母が今京都に来ている、一緒に見てくれてるんですけれども、でただですね、その中で、でなので、で今日はですね、その父と母と、まあ、夫のお母さんもちょっと途中合流してくれて、子供たちも見てたり、ちょっと連れてってくれたり、まあ、スーパーで遊んでるのを見てくれて、私はちょっとだけ1時間だけカフェで仕事させてもらったりっていう感じで、まあ、過ごしてたんですけれども、まあ、それだけ見てもらってても、私日曜日が本当に結構しんどいんですよね。月から土まで本当に保育園で見てもらってるから、そこは仕事ができるんですけど、日曜日やっぱ子どもたちと本当に一日中いすぎると、もう本当に結構もう早く月曜日になってほしいって、まあ、気持ちを分かる方いらっしゃるかなって思うんですけれども、なんかで、まあ、それぐらいやっぱりあったり、まあ、普段だったら夫がいてくれて私もこうすごく頼ってるんですけど、まあ、父と母も行って。まあ、ちょっとこうイレギュラーなスタイル、父と母と私っていうイレギュラーなスタイルの中で、やっぱりこうちょっとこう慣れない部分だったりとか、なんか気を張る部分だったりとかで、まあ、0歳の娘とかも今わーんって泣く時は泣くしとかで、なんか私もすごいやっぱこの日曜日、ちょっとイレギュラーな日曜日が本当にこういっぱいになって疲れてしまう、夜になってくるともうキャパオーバーですね。朝のうち午前中とかは全然いいんですけども、それが夜の方になってくるともう本当にキャパオーバーで、なんかもう無理っていう風になってしまって、で、まあ、いつもだったら夫がいてくれたらですね、私は夜に子供たちがお風呂に入った後、まあ、アトリエっていう自分の部屋の方に戻って、でちょっとそこでやっぱりリセットする時間を取れるんけど、まあ、今回父と母だけど夫がいないから、まあ、私はいつもね、普段の自分家の方で、まあ、今日ぐらいは、ね、子供たちと寝ようかなって思ったんですけど、もうなんかさっきまでもう本当にいっぱいいっぱいになってしまっていて、でそこでなんかもうそうですね、でここで我慢して、まあ、私ここで、ね、今日は寝るよっていうこともできたんですけど、なんかもう母にもですね、もう今回父と母にも言ったんですね。それまであんまり言えてなかった、まあ、ですけど、まあ、こういうすごい近くに場所を借りてて、こういう感じで今子育てとかもしてるんだっていうのを、なんかもうそれをもう隠さずやっぱり言おうかなって。なんか前の自分だったら、なんかこう父と母どう思われるかなみたいなのがあったから、なんかその父と母が来てる時だけはなんかもう普段から一緒に住んでますみたいになんか見せるかもしれなかったんですけれども、でもこれももう本音やっぱ出すの大事だなって、まあ、で母はですね、うちの父と母は、まあ、そうなのみたいな感じだけど、まあ、へーって、まあ、あんまりそういうのもまあだいぶ受け入れてくれる方ではあるんですけれども、そうですね。で、まあ、ただその、乗ると父と母のそうで、まあね、なので夫がいない中で、まあ、夫だったら私今日ぐらい
とかは子供たちと一緒に寝ようかなっていうふうにもともと思ってたけど、もうどうしても本当にいっぱいいっぱいになってしまったりとか、もうこのまま多分なんか我慢しても、なんか多分次の日、明日ですね、明日とかも多分もういっぱいいっぱいの状態で多分全部回らなくなっちゃうなっていう自分のちょっと SOS 的な感覚を感じて、まあ、もうそれもね、なんかもう言ったんですよね、母に。いやもうなんかちょっとあれなんだけど、私そのアトリエの自分の方でなんかもしよかったら母にちょっと子供たちと寝てもらって、自分の部屋にちょっと夜、まあ、ちょっと仕事もあるし戻ってもいいかなっていうのをもう本当に本音で言って、まあ、で母もえそうなんみたいな最初は感じだったりとか、まだもう そこまで仕事頑張んなくてもいいんじゃないのとか、まあ、もちろんちょっと言われたりとかもしたんですけれども、でもなんか、まあ、で私も悪いって言われたらもうそれはしょうがないって思ったんですけど、まあ、でもこうやっぱ私はこういう状態になると本当にちょっとしんどくなってしまったりとか、あともうやっぱり一人では無理だから、もう一人で本当に頑張る、これまでも頑張ってきたけどちょっとそれが難しくて、だから私は本当にこうやっぱりこれから海外でもココロキッチンというその事業でチャレンジしたいし、そのためには海外出張とかもその遊びの旅行とかじゃなくて、でも本当にそれを事業を広める、でそこで社会貢献するのにことにためにやっぱり海外で行きたいし、だそういう時に、まあ、今まで夫に一人で子供たちを見てもらってたけど、まあ、できよし可能だったらお母さん、うちの母にもですねとかにも、なんか私が出張してる間も物理的に夫一人だとやっぱ大変なのは間違いないから来てもらえない、まあ、可能だったら来てもらいたいとか、なんだろう、本当自分の仕事の話もそこまでだっか自分から積極的にこれまでしたことなかったんですけど、あなんかもう一人でがんとかは難しいなっていう、あもうやっぱり頼っていかないとダメだなっていうのを思ったし、まあ、そういう風にで結果的に今日もですね、今ですね、私はアトリエって自分の部屋の方に戻ってきていて、家の方で父と母が子供たちを見て、まあ、夜寝かせてくれるっていう状態になっていて、まあ、ただ本当に私もそれで今ちょっとほっと気が置けたんですよねっていうことをなんかこうぶち開けてみようかなって音声を取ってみました。すいません、もし分かりづらい部分があったらあれなんですけど、でも本当に、まあ、私なりにですね、まあ、なんか料理作る、食事を作るとか、もちろんやってることもあるけど、どっか自分をこうまだできてない、もっと周りすごいできてる、責めてたりとかもあったんですけど、でも、まあ、今はなんかできてるところもあるから、それは褒めてあげようって思ってたりとか、やっぱり自分の才能とかが本当に輝く道って、私自身自分が本当に輝ける道はやっぱり起業家っていうそのポジションだと思う、本当に心から思ってるんですよね。で私自身が今選んでいる道だったり生き方だったりとかライフスタイルで、こうやってちっちゃい子供がいても世界に生かしてもらえるっていうのって決して当たり前じゃないと思うし、なんかすごく環境的にも恵まれてると思うんですけれども、とかやっぱり自分があまり普通じゃない生き方だったりとかことをやってるし、これからもやる、それでもそれをなんかそれはもう私が持ってるなんかこうもら生まれた才能っていうか、多分神様ってがそれをやっぱり生かすために、多分なんか私はそういう使命を多分持ってると思うんですよね。他の人ができないようなこともやらせ、それをやっぱやりきるとか、なんかその中でいろんなたくさんの人に貢献するっていうことが私のやっぱり役割だと思ってるし、その世界海外に行ける、生かしてもらえるっていう、そこでチャレンジできするっていう、私はその力だったりとか、そこで 道を切り開いていける力が自分にはあると思ってるから、本当にそれをやりたいですよね。だからそれを生かすために、まあ、でもそのためにそことのやりたいっていう気持ちと子育てとか家庭のバランスっていうのは未だには模索中ではねあるんですけれども、でも今徐々にですね、そういう自分の心地よくというか、みんなが笑顔になれるとか、時間は短いかもしれないけれども、私なりの形で子どもたちになんかこうね、ご飯を作れるときはやっぱり心を込めて作るとか、なんかこう時間は例えば短かったりしても愛情を注いでいきたいし、いろんな海外の世界の教育っていうところをこれからも受けさせてあげたいとかっていうふうには思ってたりとかします。まあ、でもそんなふうに私の中にもいろんな葛藤が未だにあるんですけれども、まあ、何が最後に伝えたかと言いますと、まあ、もっとなんか本当にこの音声もなんか初めてこういう感じで撮る初めてなんですけど、まあ、一回ねこれも本音を出すっていうところも私にとってなんか必要なのか、今の私にとって必要なのかなって思ったし、私ももう子育てっていうところに関してはやっぱもう一人で頑張るのは限界があるので、夫だったり、まあ、家族だったり、もしかしたらいろんな人の力ももう本当に借りていこうっていうのを改めて決意しました。なので、まあ、そんな風にですね、この自分の中にあるお母さんでこうとか子育ててこうっていう、まあ、常識をやっぱ一個一個私も手放しながら今まで進んでたり、うまくいかなかったらうーんってなりながら進んでいて、はい、でそういうのをねやっていくのが、まあ、グローバルライフだなって思うんです。それでこうちょっともがく場面もあったり試行錯誤する場面もありながら、本当に自分が一人一人がとか、もちろん家族自分一人自分勝手っていうのとは違って、周りも家族もみんなが幸せに笑顔になれるところを模索し続けていく、それを一個一個選択し続けていくのがグローバルライフだと思ってます。なのでもう本当我慢じゃなね、しなくていいし、本音をもっと出していいし、で私はそうやってグローバルライフをこう作っていく過程を私もなんかこうもっと出していこうって思ったし、それをなんか皆さんとグローバルライフ、まあ、グローバルライフっていうのは、まあ、その日本というですね、まあ、常識だったり思考にとらわれずに本音で生きるってい う, こう生き方っていう風に定義を続けているんですけれども、そういう風になんかこうグローバルライフ私も一緒に実践していきたい、読んでいきたいっていう方がいたら、もうその過程をねなんかこうゴールだけ結果論だけでそのじゃなくって、やっぱその過程一個一個こう本当にもがきながらとか、時にもがきながらとか、あなんかこうちょっとざわざわねする感情も向き合いながら、でもこう一個一個ね自分の枠を外していく、その過程もなんかこう共有したいなっていうふうに思ってます。なので、このねちょっと本音っていうのを出したんですけど、グローバルライフを皆さんとですね一緒に作っていける場所をちょっとまたね近々ご案内したいというふうに思っておりますので、はい、で本音でね共有し合える場所、つながり私も作っていきたいと思いますので、ぜひ何か少しでもこうなんかピンとくる方いらっしゃいましたら、ぜひこれからご一緒できるのをとても楽しみにしております。それではすいません、なんか途中なんか支離滅裂な部分もあったかもしれないんですけれども、音声ここまでにさせていただきます。はい、ありがとうございました。